今日の説教の箇所、マタイの福音書、23章の13節から28節。マタイの福音書23章13節から28節まで読みたいと思います。14節はですね、これは主要な、元の写本の中には、入っていないというものですので、今日はこれを飛ばして読むことにしたいと思います。マタイの福音書23章13節、災いだ事前の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせません。災いだ事前の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸を飛び回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのです。災いだ目の見えぬ手引き人も、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上のお供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ者たち、備え物とその備え物のものを清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは八戒、ノンド、クミンなどの十分の地を治めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の地もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、舞踊は越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ事前の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる切られたものがいっぱいです。このようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。皆さん、偽善者という言葉にどういうイメージを持っておられるでしょうか。ひょっとして自分のことかなというふうに感じるのは私だけじゃないかなとは思いますが、陰では悪いことを行っている、あるいは心から何かをしていないのに、人の前では善人のふりをする人を一般に偽善者と呼びます。自分の本当の姿を隠して人から称賛を受けようとすることも偽善です。しかしですね、そのような場合、こういう偽善者というのは人の目から隠れた自分の本当の姿というのと人の目に見える部分というのが違うということを実は意識しているわけですね。意識してます。ですから、さっき偽善者という言葉にどういうイメージを持ちになりますかって、ちょっと渋い顔をなさった方はですね渋い顔をなさった方は、その自分の外に見える姿とその自分の内側の姿というのは違うということを意識しているということなんです。ある意味、全ての人が、ほとんどの人、全てとは言えないかもしれない、ほとんどの人が自分の人格に表の部分と裏の部分、光の当たる部分と影の部分があることに気づいていて、自分が偽善者であるということを知っているのです。そして主よ、どうぞこの影の部分を許してくださいと祈ってきました。また主もそのような私たちに対して、幸いなるかな心の貧しいもの、天の御国はあなた方のものだとおっしゃってくださったんです。 影の部分があることを意識し、その心の貧しさに絶望するものを祝福し、天の御国、天の支配を約束してくださったのが主イエスキリストでありました。私たちはこのイエス様の恵みによって救われたのです。今日私たちが聞いたイエス様の言葉、これはもうイエス様がパリサイ人と律法学者たちとの論争を経て、そして弟子たちだけを、弟子たちと群衆を集めて、そして語られた言葉の中のものです。でこれはですね、その律法学者やパリサイ人たちに直接向かって、彼らに向かってですね、直接語られた言葉では実はないのです。弟子たちに囲まれた中で、この律法学者たちに対する、この言葉を語っておられるわけですが、この災いだというふうに言ってらっしゃいますね。この災いだというのは、この三条の水君、三条の席の時にイエス様が先ほど言いましたように、ああなんと幸いなことだろう、幸いなるかな心貧しいもの、天の御国は彼らのものだ、幸いなるかな悲しんでいる者たち、彼らは慰められるだろうと、八つのですね祝福を語られました。それに対応するものとして七つの災いというふうに言われています。でもこの災いというのは呪うとかそういうような意味の他にですね、むしろ本当にこう痛みを覚えたり、あとは悲しみを覚えるときに、あのギリシャ語ではウーアイというらしいんですけども、こううめきの言葉、うめきの言葉でとして語られる言葉で、まあ言うならばですね、ああなんということだ、ああなんということだというような意味に近いというふうに言われています。そしてですね、何度も何度も事前の律法学者パリサイ人たちというふうにこう言われたわけですけれども、少し調べてみますと、ここで言われている事前というのは、どうやら今私が言ったようなですね、心の表と裏というような意味ではないようなのです。そういう意味でここでイエス様はおっしゃった、そういう意味でおっしゃったわけではない、どうやらそうじゃないということだったんです。またイエス様に災いだと言って糾弾されている律法学者やパリサイ人たちはですね、私たちはこうイエス様とパリサイ人と律法学者たちとのこの論争というのをこうずっと見てきたので、この人たちはさぞかし極悪非道の人たちに違いないというイメージを持っているわけですけれども、実は彼らの中には本当に立派な信仰者が多くて、ここでイエス様が糾弾しておられたことについても文字通りそのままこう素通りしてですね、あそうかそうかって読んでしまうと、実は事実と違うこともあるということが最近の研究などでは分かっているということなのです。またそれゆえにですね、もう少し深く御言葉を理解しなければ、イエス様の意図しておられたこととは違う、意図しておられたこととは違うことを私たちは受け取ってしまうかもしれないということだそうです。で、イエス様は何をおっしゃろうとなさったのか、何を今もなおですね語りかけておられるんでしょうか。さっき今ちょうど言いましたね、実際の律法学者たちパリサイ人たちが考えていることたこととは違うといったのはどういうことかというと、具体的にはここです。16節、災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない、また祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかしその上の捧げ物を指して誓ったのならその誓いを果たさなければならないと言われていますけれども、実はですね、そのような理解というのは当時の律法学者や大祭司人たちの理解にはなかったということだそうなんです。律法学者たちや大祭司人たちよりも黄金や神殿、捧げ物よりも祭壇の方が尊いものであることは知っていたのです。知っていたということなのです。じゃあなぜね、イエス様はパリサイ人たちが実際には言わなかったことに対してそれを非難するようなことを言っておられるんでしょうか。でこのことについてはですね、私もよく、参考にさせていただいている加藤恒明先生という非常に優れた説教者がいます。鎌倉のですね、雪の下教会という教会で本当に素晴らしい、牧歌がなさった先生がいらっしゃるんですけれども、その先生の説教集を私はよく参考にさせていただいているんですが、この方がこういうふうに解説しておられる。つまりイエス様はそのパリサイ人や律法学者たちの生き方、また彼らの信仰のあり方を評価して、あなたたちの信仰、 あなたたちがの生き方というのは神殿よりも黄金、祭壇よりもその上の捧げ物の方が価値があると言ってるのと同じことなんだと、そのようにイエス様はこのパリサイ人や律法学者たちの信仰のあり方を評価なさった、批判なさったということなんです。どういうことかというと、神殿に捧げられる黄金や祭壇の上に捧げられる捧げ物というのは誰が捧げるのかというと、自分たちが捧げるわけですよね。自分たちが捧げる、罪ある人間が捧げたものを記憶するものが神殿であり、また祭壇です。黄金や捧げ物の方が価値があるということは、神様の恵みの技、私たちを清める神様の恵みよりも自分の行為、自分の捧げたものの方が意味があるのだ、価値があるのだと主張することと同じことであるのです。まさにですね、神様の恵み、愛、憐れみよりも自分の信仰の頑張り、自分の一生懸命な信仰の優越性を主張している、それが律法学者パリサイ人の生き方なのだ。それに対してイエス様は災いだとおっしゃった、それに災いだという言葉でこれを糾弾し嘆いておられるのです。さっきも言いましたけれども、この災いだという言葉は呪いをかけるというような意味じゃなくて、むしろ痛みや悲しみのうめきを一緒にしたような嘆きの言葉で、ああなんということだという意味だということです。イエス様は律法学者や法律家たちの信仰のあり方を嘆いておられるのです。またですね、慈善という言葉も表と裏というような意味ではないと申し上げましたが、ある中華書にはこういうふうに書いてあります。これは客観的な偽善である、神様の目から見た偽善と説明されています。つまりどういうことかといったら、この律法学者たちパリサイ人たちは自分の中に表と裏があるということに気づいていないということなんです。さっきですね、偽善者って言葉を言った時にこう苦い顔をなさって、私を含めて方はですね、表と裏があることに気づいているということだ、あると思います。ところがこの神様の目から見た偽善、客観的な偽善というのは、自分の中に表とある裏があるということに気づいていない、そういう偽善であるのだというのです。自分でもわからないような偽善を行っている、神様の目にしかわからないような偽善です。つまりですね、彼らはそれほど完璧に生きてたんです。完璧に生きてた。パウロもイエス様に出会う前の自分のことを、人を打つどころのないものだったと言っています。どこが悪いのか自分でわからない、あまりにも一生懸命もう完璧に生きてるものだから。そのように人間的に完璧であるがゆえに、目の見えない指導者となり、自分が天の御国に入らないばかりか、他の人も入らせないという罪を犯しているのだとイエス様はおっしゃる。天国を遮っているのだと。15節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを取り回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナ、地獄の子にするのですとあります。当時の律法学者やパリサイ人たちはですね、異邦人伝道を熱心に行っていて、ユダヤ教に回収するように進めていたと、そういうことなんですね。エルサレムの神殿の中にはですね、異邦人の庭というところがあって、異邦人がやってきてそこで礼拝することができるようになっていました。また皆さん、もう読んだと聞いたことあると思いますけれども、使徒行伝の使徒の働きの中にエチオピアの宦官がエルサレムまで巡礼にやってくるということもあった。そのようにですね、遠く異邦人の世界まで行って伝道をしていたということであるわけなんです。ところがモーセの律法にとどまらずに、それに付随する、伝承の律法を含めたたくさんの決まり、それを完璧に守って生きることが信仰であると教えられた者たちはですね、彼らよりもさらに厳しい律法主義者になってしまう、神様の恵みを知らない者になる、神様と関係のない者になってしまうというのです。結構ですね、小さい時から生まれながらにしてこういう信仰の世界に生まれついたもの、クリスチャン2世とか3世とかって言われる人たちはですね、結構いい加減なんです。 結構いい加減で、まあ神様許してくれっていうのがどっかにあるんですね。どっかにある。それでいながら新しくこう信仰に入ってきた人たちには腰だけいけませんよ、足だけいけませんよというふうに教える傾向があるわけなんです。そうするとその人生の途中から信仰に入ってきた人たちというのはある意味生まれた時からこの信仰の世界にいる人間よりもものすごく熱心になる傾向があるわけなんです。そうするとそういう人たちに立法主義を教えてしまうとですね、元若い時から小さい時から生まれた時から信仰を持っている人間にもさらにもっとすごい立法主義者になってしまう、そういうことがあるということをイエス様ここで教えておられるわけなんです。で23節、わざわざ事前の立法学者パリサイ人、お前たちは八家、イノンド、クミンなどの十分の一を治めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。八家、イノンド、クミンっていうのは何でしょうか。使ってますよねこれ香料です。カレーとかで入れますよね、クミンとかなんかでも。ほんの少し手に入るものです。そんなですね、ほんのわずかな香料が手に入った時のその10分の1を測って捧げていたというんです。だからもちろん自分の収入の10分の1を捧げ、またそういうほんのわずかなもの、香料が手に入った時もその10分の1を捧げていました。そのようにしてですね、全ての収入の10分の1を捧げることは尊いことで、イエス様もそれをおろそかにしてはいけないとおっしゃっていますけれども、でもそれよりもはるかに重要な正義と憐れみと誠実を彼らは忘れてしまっていた。それはどういうことかというと、苦しい者に手を伸ばすことであり、悲しい者を慰めることであり、病んでいる者たちを訪問すること、乾いている者たちに水を飲ませること、これらのことをおろそかにしている。立法の中でははるかに重要なあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという立法をおろそかにしているとイエス様はおっしゃるわけです。さらに24節、目の見えぬ手引きども、ブヨは少し覗くがラクダは飲み込んでいます。災いだ偽善の立法学者開催人、お前たちは杯や、皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は見えても、内側は死の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいですと言われています。あなたたちは一生懸命頑張って立法を守っている。しかしそこでさらに重要な神様ご自身を知ること、神様ご自身を愛すること、隣人を自分のように愛することを忘れ、おろそかにしているならば、それはブヨですね、ちっちゃい吸血 の虫だそうですけれども、ブヨを起こしてラクダを飲み込むようなことじゃないか。外が、器の外側は清めても、器に盛られている食事は腐っているのと同じじゃないかとおっしゃるんです。白く塗った墓のように外からはきれいに見えても、内側には腐敗した死体があるじゃないか、内側に命がないじゃないか、そこに愛がないではないか、神様はそこに生きてはいないではないか、イエス様はこのように嘆かれます。これはですね、当時の立法学者やパリサイ人たちだけじゃなく、私たちクリスチャンにとっての警告でもあると思います。一生懸命信仰生活を送っているとですね、自分の行いということが自分の信仰の保証となってしまうことがあるんです。自分の血を捧げること、一生懸命伝道すること、聖書の教えを必死で守ること、またそれを教えること、奉仕すること、また一生懸命聖書を読むこと、これらを行うことが自分の信仰の保証だと思うことがあるわけなんです。今日はきちんと献金したし、聖書も読んだ、伝道もした、奉仕もした、よし今日は一日クリスチャンとしての生活を全うしたと思うならば、私たちは知らず知らずのうちに目の見えない偽善者になってしまうのです。自分の行いによって自分を義としているからです。そのような時ですね、 私たちは幸いになるかな、心の貧しいもの、天国は天の御国はあなた方のものだと言われたイエス様の御声が聞こえなくなってしまうのです。献金すること、奉仕すること、伝道すること、聖書を読むこと、祈ること、どれも必要な立派なことです。しかしそれらは私たちの信仰の保証とはならないのです。どんなに献金しても、どんなに奉仕して伝道しても、またどんなに聖書の研究を行っても、また仮に何時間祈ったとしても、それらの自分の行為では、ここの心の貧しさ、ここの心の虚しさ、心の絶望は満たされないのです。ただ幸いになるかな、心の貧しいもの、天の御国はお前のものだと語ってくださるイエス様だけが、この心の虚しさ、心の貧しさを満たしてくださるのです。この絶望しているものを救うことができるのです。宗教改革者のルッターという人がいますけれども、この人はこれを神様の帰り見、神の帰り見と言いました。神様がこの絶望しているものを帰り見てくださる。神様がイエス様をこの罪の世に使わせて、私たちと同じところにやってきて帰り見てくださった。そして今も私たちの現状にやってきて、私たちを帰り見てくださる、そういう主がいるんだ。そのことだけが私たちの救いなのであって、一生懸命修行すること、一生懸命奉仕すること、また献金することによって神様に近づこうとする、そういうことが信仰の本質ではないとルターは言っているのです。ルターはですね、このように自分の行いによって神様に近づこうとすることをはしごの神学って言ったんですね。はしごの神学、もう地上から天国に向けてはしごをかけて、それを一歩一歩登っていこうとする神学だと言いました。ところがですね、ヤコブがお兄さんを騙して、そしておじのラバンのところに逃げていくときに見た夢の中では、天の方から地上の方にはしごがかけられていて、天の御使いがそれを登り下りするのをヤコブは見たと言っています。まさに私たちがはしごを天にかけて登っていこうとするのではなくて、神様の方から一方的に帰りに、憐れみを与えてくださる。これとですね、はしごの神学というのは全く相容れないものなんだということをルターは教えています。私たちが何かをすることではなく、ただ絶望するものを帰りにてくださる神様の御手、心の貧しいものを握って離さない神様の御手が私たちを救うのであります。そしたらね、じゃあ私たちは一体何をすればいいのかということになりますよね。じゃあ一体私たちは何をしたらいいのか。でそれについてまたルターはこういうふうに教えるんです。キリスト者は自分の義や自分の救いのために何もすることは必要がないんだ、何もできないんだ、ある意味何もできないのだ。だからそれゆえにキリスト者がすることっていうのは、そのなすすべての技において他の人に使えることなんだ。他の人に役立つことを、本当にそれを叩き込まれて、またそれだけに気を配ることが必要なんだと。隣人の必要と利益以外の何者も眼前に持たないものとなる。それが私たちに求められる、ただそれだけのことなんだ。自分の信仰を高めるために何かをするということは私たちにとって何にも必要ないんだというのです。なぜかというと、それは神様の一方的な憐れみによって私たちは生かされ、救われ、義とされるからなんだというのです。また謙遜になることについても、謙遜になったら神様に近づけるだろうか、謙遜になったらイエス様に近づくことができるだろうかと思って謙遜になることではないのだというのです。イエス様が立法の中ではるかに重要な正義と憐れみと誠実と言われるものがこれです。これを行うものでありたいと私たちは思うのです。ところがですね、私はね、これをまた準備しながら、また自分自身が他の方のために何かをするものでありたいと願うときにですね、心の中に分裂を感じることがあるわけです。本当に疲れ果てているときに、人のために何かをしようとするときに、心に分裂を感じることっていうのは皆さんもあるかもしれない。本当に心の底からそれを行っていないと感じることがあるかもしれないのです。そういうときにですね、 自分のことを犠牲者と思うことがあるでしょう。しかしそんな心の分裂を感じるもの、ああ私の心はなんと貧しいんだろう、どうしてもっと心から喜びを持って使うことができないんだろう、私の心はなんと貧しいんだろう感じる者たち、その心の貧しい者も味方となってくださる主がいるのです。幸いなるから心の貧しい者、天の御国はお前のものだと言ってくださる主がいる。だから私たちはこの主に信頼して、本当に主がこれをなせとおっしゃることをなしていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたの御声を聞くことができたことを感謝します。私たち本当に心の中に分裂を抱えるものです。清くありたい、本当にあなたの前に正しくあり、また他の人たちに対しても自分の全てを注いで使えることができるものでありたいと願いつつも、そうでないもう一方の自分がいることを認めざるを得ない、そういう惨めなものです。主よ、そんな私たちに幸いなるかな、心の貧しい者たち、天の御国はお前たちのものだと言ってくださいました。心から感謝します。主よ、あなたのこのお約束の言葉、この宣言の言葉を本当に信頼して、天のお父様、あなたがなせとおっしゃっているように人事に仕えていくことができるように助けてください。どうぞ心の中に分裂があるとき、あなたがそれを癒し、その中にあなたの平和をお与えくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。献金をしていきましょう。私をお使いくださいを賛美しながら献金をしたいと思います。今日、新沼さんに献金をやらせていただいてもよろしいでしょうか。 主イエス様、アーメン、アーメン。祝福します。我が願くは私たちの愛する主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが一同の者と共に常しえに豊かにありますように。アーメン。キリストの平和を歌いましょう。
キリストの平和が私たちの